Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース。5月26日です。皆さんまじましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今は肉を食ってます。昨日エンディングでまたアーシーだとすきちゃん言ってたんですけどもね、実は今日スキちゃんとこの会社のバーベキュー大会が行われてまして、現在スキちゃんそちらの方に、顔を出しに行っております。一応エンディングの頃には帰ってくるとは言ってたんですけどもね、果たしてどうなることやらということで、はい、下手をすると私の一人喋りで今週終わりかなって感じがしますけどもね。はい、今日は非常に過ごしやすい天気で気温もそんなに上がらなかったんでね、工場の中の方を歩いてても扇風機が回ってるとね、ちょっとひんやりサブって感じがねするような感じでしたけども、皆さんとこはいかがだったでしょうかね。まあ今日まではいいんですよね。明日からねまた暑くなるらしいんですよね。まあ天気は良くはなるんですけどもね。明日の気温ですかね、東京28度、大阪24度、金沢22度、広島25度、名古屋も25度、福岡26度、はい、また夏に戻りますよ。暑い暑い日が、まあ来週はまだ気温が上がっていくみたいなんでね、気温がどんどんどんどん上がる予報が出てますんで、まあ明日明後日、まあ天気がねいいんでね、お出かけ日和ではないかなと思いますが、お出かけをされる方は、まあ暑さ対策しっかりしてくださいねって感じですね。あ、それもまだいつもは明日はいいのか、最高気温21度、28日の日曜日には26度で、どんどこどんどこ上がって、火曜日30日には29度、へーって感じですね。まあ今週いっぱいはね、会社の作業服も長袖の、まあ袖をまくり上げて仕事してたんですけども、さすがにもう来週は半袖に変えなきゃまずいかなって感じしてますね。はい、今日私の住んでる町に初めてねセブンイレブンがオープンしてるんですよ。で行ってみようかなと思ったんだけどね、多分そのセブンイレブンのせいかな、結構手前の方からね渋滞してるんですよ、道路が。多分今日初日なんでなんか安売りかなんかしてるんだと思うんですけどもね、さすがにねその渋滞待って行こうっていう気にならずにやめちゃいましたけどもね。まあ言うても私 GoTo へ行った時にあっちに3店舗ありますんでね、まあ何度もセブンイレブンは行ったことあるんで、まあ初めて行く人はね物珍しさで行くんじゃないかなと思いますけど、まあそこまでして行かんでもいいかなと いう感じでね、今日はそのオープンした店舗行くのはね諦めたんですけどもね、まあしばらくは人多いんだろうなって気がしますね。ただコンビニ多すぎるんだよな。うちの町はまあもともと出雲市とは別の市だったんですけどもね、人口が減ってきて出雲市に吸収されちゃったんですけども、3万人切ってるんですよね。3万人切ってるとこにローソンだけで4軒、ファミマが2軒で、ポプラがどうなっちゃったのかな、ローソンポプラに変わってんのかな、変わってるとしたら1軒あるはずですよね。あ、1軒あるな、ローソンポプラに変わったとこが。で今回セブンイレブンが1軒で、もう1軒立つ予定にはなってるんですけどもね、もう店舗はここって決まって看板が出てるんですけども、経営者募集って書いてあるんでね、経営者が決まらんのかって気がしますけどもね、あまりにもコンビニ多すぎるんじゃないかって気がしなくもないですけどもね、はい、というわけでまあセブンイレブンに多分人が結構流れたんじゃないかなと思うんで、普段行くファミリーマートは結構ガラガラでしたね。はい、まあ都会の方行くとまだサークル系サンクスとかいろいろありますからね、まあ、それに比べれば少ないっちゃ少ないんですけどもね、まあ、こんなにコンビニがあって大丈夫なのか、特にローソンなんて4軒ありますからね、そのうちどれか潰れるんじゃないかって気がしなくもないですけどもね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初のニュースは昨日紹介したカールのお話ですね、日本経済新聞にあった記事です。生産終了のカレー味10袋5000円、ネットでカール騒動というね、米騒動ならぬカール騒動が起きてるみたいですね。カレー味はそうか、生産終了になるのか。薄塩とチーズ味が残るんでね、西日本に。カレー味自体はもう消えてしまうんですね。で、どうもメルカリの方にね、カレー味を10袋5000円で販売する強者が現れたようですね。10袋5000円。まあ1袋500円。まあなくなる。からでもまだあるんじゃないのかな、どうなんだろうな、ね、コンビニ寄った後この記事見つけたんでね、先にこの記事を読んでたらコンビニ寄った時にカールがあるかどうかねチェックしたんですけどもね、はい、ということで、まあ、カレー味は食べれなくなりますんで日本全国どこもね、もしお店で見かけたら早めに買い占めといた方がいいかもしれませんよ。決して転売して儲けようなんて思わない方がいいと思いますけどね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、まずマックからお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル日本時間で2017年6月6日午前2時から WWDC2017 の基調講演をライブストリーミングすると発表という記事が上がってましたが、まあ毎年恒例ですね、キーノートの中継ですけども、アップルの方から公式で、午前2時から6月6日午前2時からライブストリーミングをしますという発表があったそうです。Mac の場合は OS X マウンテンライオン 10.8.5 以降で、サファリ 6.0.5 以降が必要ですと。そして iPhone、iPad、iPod Touch の場合は iOS 7以降、 Apple TV は第2世代、第3世代、こちらは、Apple TV ソフトウェア 6.2 以降、そして Apple TV の第4世代、あとは Windows 10の Microsoft Edge で視聴が可能ですということですので、インターネットエクスプローラーでは見れないっていうことになるのかな。あと Mac にインストールした Chrome とかでも見ることはできませんので、Mac で見る場合は必ずサファリで、ご覧いただきたいと思います。確か Chrome で見ようとするとね、見ようとするとっていうか、見るためのページ行っても、再生されないはずですんでね、動画が。ってことで6月6日日本時間の火曜日だったかな、どうだったっけ、ちょっと確認。6月6日はそうですね、日本時間の火曜日ですね、火曜日午前2時からということですんで、皆さん夜更かしの準備をしておきましょうね。はい、それでは次のニュースですけども、ソフトウェアのアップデートが来てましたね。キーナーさんの方にあった記事です。 Apple Final Cut Pro 10.3.4 をリリースということですね。あと同時に、iMovie for Mac 10.1.6 もリリースされてますね。ファイナルカットプロの方は主な変更点としては、トリムするためのキーボードショートカットを副ストーリーラインで使用した時の安定性の問題が解決されたほか、一部の編集操作により余分なオーディオフェードインが作成されることがある問題が修正されていますということですね。で、iMovie の方は旧バージョンの iMovie で作成されたライブラリーをアップデートするときの安定性が改善されたと。あとトランジションの後のクリップの音量が下がることがある問題が修正されていますということだそうですので、お使いの方はバージョンアップをしておきましょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは今年発売予定の iPhone 8の発売日絡みのねニュースが上がってました。Gizmodo Japan にあった記事です。 iPhone 8発売日は9月25日はてな、謎の噂現るということで、ギズモードさんの入手した情報によると、発表が9月17日、発売が9月25日ということだそうですね。曜日的にはどうなるのかな。9月の17日は日曜日、日本時間だと月曜日になるのかな。発売日が9月の25日の月曜日なんで、日本時間だと26日になるのかな。日曜日発表はないでしょうと思うんですけども、まあ、あくまでも噂なんですけどもね。ただ気になる気になるさんの方も発売日に関するニュースを上げてきてるんですが、これ日付が違うんですよね。気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone8 は9月14日発表、9月22日発売ということなんですね。9月14日は木曜日、日本時間の金曜日に発表されて、発売が9月の22日、翌週の金曜日か。仏滅ですね。関係ないか。こっちの方がなんかリアリティありそうな気がするな。まあいつ発売か発表か、まあ、iPhone の場合は秋ですからね、まだまだ先の話にはなると思いますけどもね。はい、そしてもう一つ iPhone8 絡みで気になる金丹さんの方にあった記事です。やはりホームボタンは廃止で指紋センサーはディスプレイ内蔵化ということで、今日は、ホームボタン、あ、指紋センサータッチ ID はディスプレイに内蔵というね記事が出てますね。まあこっちの方が現実的かなって気はしますね。ディスプレイにタッチ ID を内蔵するために光学式指紋センサーを採用するほか、高画素カメラの機能を強化し、 AR アプリを使用可能にするために赤外線イメージセンサーが搭載されるとも報じていると。あとディスプレイのアスペクト比、現行は16対9なんですけども、これが18.5対9になるという、少し縦長になるということでしょうかね。まあどっちにしても9月にならないと見えてはこないのかなって気はしますね。はい、それでは次のニュースですけども、ここから何件かマイクロソフト絡みのねニュースをまとめて紹介します。キナキナースの方にあった記事です。日本マイクロソフト新型サーフェスプロを6月15日に発売へ、予約受付は本日より開始ということですね。本日日本マイクロソフトが新型サーフェスプロの国内での販売を6月15日と発表しましたと。で、予約は本日から受付を開始していますということはそうですね。そして今日から受付、予約受付が始まっているものが他にもあります。サーフェススタジオ、こちらも6月15日発売で今日から予約受付が開始になってますね。サーフェスのデスクトップ版ですね、オールインワン型の PC ということですね。で、このサーフェススタジオで使うための、オプション、こちらに関しても今日から受付が開始になってます。日本マイクロソフトサーフェスダイヤルを6月15日に発売、本日より予約受付開始。あのドラフターみたいなやつですよね。そしてマウス、こちらもですね今日から予約受付ですが、発売日は若干違いますね。日本マイクロソフト新型マウスサーフェスアークマウスを7月20日に発売へ、で予約は本日より受付を開始ということはそうですね。この新型マウスちょっとなんか変わった形してますよね。あ、でもこれ形状変えられるんだ。あの、なんて言うんだろうな、はんぺんみたいな感じでぐにゅっと曲げて使えるんですよね。で、使わないときはそのぐにゅっと曲げたところを伸ばしてフラットな状態にできるというのが特徴みたいですけどもね。はい、こちらは今日から受付ですが、発売日は若干遅れて7月20日から。 ちなみにこのマウスお値段は税込みで9698円だそうですね。サーフェイスダイヤルは、お値段18,000円ですね。うん、18,000円ということだそうです。で、サーフェイスラップトップ、あの Windows 10S が乗るというやつですよね。こちらはこのマウスと同じ日の発売になりますね。日本マイクロソフトサーフェスラップトップを7月20日に発売へと。で、予約受付開始は6月15日からということで、マウスと同じ発売日なんですが、予約受付は6月15日と若干後ろに倒した状態で予約受付を開始するということだそうですね。まあ私は買わないけどねって感じですけどね。今ね、ノートタイプの Mac が欲しいな。でも27インチも欲しいな。この間もあったんですけどもね、ガレージバンドが異様に重くなる。原因が何かよくわかんないんですけどもね。編集だけのことを考えれば27インチが欲しいし、持ち運びを考えるとノートタイプが欲しいし、欲張ったら両方欲しいしって感じがしますけどもね。はい、それではあ、次のニュースです。こちらは携帯ウォッチにあった記事です。スターウォーズ公開40周年記念 iPhone7 ケースという記事が上がってました。CCC フロンティアは映画スターウォーズの公開40周年を記念した iPhone ケース、スターウォーズマットブラックハードケース 4iPhone7 を発売します。販売価格は3780円税込みということだそうですね。ユニケースオンラインストア、アマゾン、そして ZOZO タウンのほか全国のユニケースストアでも販売されますということですね。これケースにはスターウォーズのロゴ入りの、ロゴというやつ、それから作品中の名セリフが入っているタイポグラフィの2つのバージョンが用意されますということですね。ちなみに、ユニケースオンラインストアで購入する場合は、全品送料無料となるクーポンコードが配布されているそうです。これ元記事にクーポンコードが書いてありますけども、こちらを使うと送料無料で送ってもらうことができるようですね。アマゾンだと多分送料無料になってるのかもしれませんね、最初から。ただこれ7なんだよな、7プラスないんだな、残念って感じですね。はい、それでは次のニュース、キナルキナさんの方にあった記事です。 KDDI SMS の送信可能文字数を最大全角670文字まで拡大という記事が上がってました。KDDI が本日以降に発売される 4G LTE 対応の Android スマートフォンより SMS サービスの au 宛て送信において一度に送信可能な文字数を最大670文字まで拡大することを発表しましたということですね。これまでは全角最大70文字、半角だと160文字だったんですけども、これを全角670、半角だと1530文字が送信可能になりますと。これは iPhone は対象外、今日以降に発売されるスマートフォン、Android スマートフォンって書いてあるか。iOS はどうなのかな？秋に発売されるiPhone は対象になるのかならないのかはちょっとこの記事だけではわからないんですけどね。とりあえず 4G LTE 対応の Android スマートフォン が対象になりますと。今日以降に発売されるものですね。はい、それでは次のニュースですけども、きなきなさんの方にあった記事です。人気ゲームマインクラフトのアイメッセージ用ステッカーを発売ということですが、皆さんアイメッセージって使います？私はね、まあ、スキちゃんとのやり取り、あと娘とのやり取り、アイメッセージ使うな。まああんまし使わないんですけどもね。あの LINE のようなステッカーっていうのを、まあ、無料のものもありますし有料のものもあるんですが、このマインクラフトのアイメッセージステッカーはこれ有料でしたね。240円。アイメッセージの中でしか使えないからな、ちょっと240円は高いなって気がしますけどもね、はい、無料のは結構スキちゃんとのやりとりでね使ったりはしてますけどもね。うん、どうなの、どれぐらい売れるのかな、どうなのかなって感じがしますね。はい、そして、次今週のアプリの紹介ですね。キナーキナーさんの方にあった記事です。今週のアプリ、パズルゲームクロッキーを無料配信中という記事が上がってました。このアプリはタイルを動かし立体または平面上で線をつなげるパズルゲームとなっていますということで、通常120円で販売されているアプリですが、今日から1週間無料でダウンロードできますということで、はい、頭の体操にいいかもしれませんね。よかったらダウンロードしてみてください。はい、それでは次のニュースですが、こちらもキナーキナーさんですね。サーマサプライ iPhone、iPad の充電ができる USB メモリーを発売という記事が上がってました。サーマサプライが iPhone、iPad の充電ができる USB メモリー、型番が 600-IPL64GCG3-S3 というもの発売を開始しましたということですね。これ見た目にはね、USB のタイプ A のコネクタとライトニングのコネクタがついたケーブルのように見えるんですけども、これはですね、ライトニングコネクタと USB 3.0A コネクタを搭載した容量 64GB の USB メモリーですと。ケーブルの、まあ、コネクタの下の太い部分に、メモリーが入ってるみたいで、USB メモリーとして使えるということですね。USB-A コネクター側をパソコンに接続すれば通常の USB メモリーとして使用できますと。 USB 充電器やモバイルバッテリーに接続し iPhone や iPad などに接続することで iPhone や iPad の充電ケーブルとしても使用できます。また無料の iOS アプリを使用することで iPhone、iPad、iPod Touch のデータ共有やUSB 3.0 コネクタを使用してパソコンとのデータ転送が可能となっていると。 iPhone、iPad の写真アプリ内の画像、動画を同製品にコピーしたり連絡先のバックアップを行うことも可能ですと。うん、サイズ的にはまあ手のひらに乗るようなサイズかな、あの使用しないときにはね。ライトニングケーブルの部分が、うん、USB コネクタのお尻のところになんか突き刺せるような感じになってるのかな。使わないときは結構コンパクトにはできるみたいですね。はい、なかなかこれは便利かもしれませんね。ちなみに、Made for iPhone、iPad の認証は取得してますと。色はグレーとシルバーの2色展開。サーマダイレクトの通販サイトで税抜き7852円で販売中ということは、そうですね、はい、まあ、バックアップとかにも使えるということでね。ただちょっとお値段高いかな よかったら、詳細ホームページの方から確認してみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースはこちら、タチラボさんの方にあった記事です。ドロップボックスプラス3年版が500本限定で値下げ、5月30日までということだそうですね。ソースネクストがドロップボックスプラス3年版を数量限定で特価販売するセールを開催していますということですね。このドロップボックスプロ、あ、じゃあドロップボックスプラス3年版はソースネクスト限定のパッケージで、3年分のライセンスを2年分の価格で購入できるというお得な製品ですと。ドロップボックスプラス月額払いだと月1296円、年払いだと月1080円で、3年払いだと月720円になりますということですね。でさらに5月30日まで先着500本限定で 17.5% オフ、税込み 21,384 円で購入できますということなんで、先ほどドロップボックスプラス3年払いは月額720円になるというふうに言いましたけども、このセールを利用すると月額594円ということになるそうですね。ちなみに、ドロップボックス年払いの場合は確か 12,000円で、これが3年払いだと 24,000 円が定価のはずだったんですけどもね、これが 21,384 円で購入できますよということだそうです。うん、今ドロップボックス私月額払いにしてるんだけど、月額払いと比較すると約半額なんですね。3年払い、まあ一括で払う必要ありますけどもね。私ちょっとこれ買っちゃおうかなと今ちょっと思ったりしてます。はい、それでは次のニュースですが、これ本当はスキちゃんにね教えてあげる予定で入れてた記事なんですけどね、家電ウォッチにあった記事です。牛乳パックもセット可能、25度から65度に温度設定できるヨーグルト甘酒メーカーという記事が上がってたんですよね。最近スキちゃん、発酵食品がなんかお通じにいいということでね、甘酒をね定期的に買ってきてほぼ毎日スキちゃん飲んでるんですけども、値段がね600円ぐらいだったかな、どれぐらい入ってるかちょっと分かんないんですけどもね、ぐらいで買ってくるみたいなんですけども、それならこれで作ったらいいじゃんってね、そのスキちゃんが焼肉、あ、バーベキュー行く前にねちょっと電話で話してたんですけどもね、MK 製鋼は手軽に発酵食品を作れるヨーグルト甘酒メーカー、型番が YA-100W を6月19日に発売します。直販価格は税込み4880円ということでね、発酵食品を作る機械、まあ機械というか保温するための機械ですよね。温度設定が25度から65度まで、一度刻みで設定できるということで、ヨーグルトや甘酒のほか塩麹や醤油麹など温度と時間を細かく調整する必要がある様々な発酵食品に対応しますと。で、タイマーもついてて1時間から48時間を1時間刻みで設定が可能ですということですね。で、これ元吉の写真見てもらうと分かるんですけどもね、四角いんですよ。なんで四角いかっていうとね、1リットルの牛乳パックはそのままここの中でセットできるような形になってるんですね。で、牛乳パック1リットル新品買ってきてここ入れて、でそこにヨーグルト、これを市販のヨーグルト買ってきてちょろっと追加して、でこの機械にセットしておくと、10倍に増えると、ヨーグルトが増えるよと、まあなんとネズミ子みたいな感じですけどもね。 まあ、ヨーグルトを作るには牛乳パックをそのまま容器として使うことができるようです。であと甘酒とか作る時のための、1リットルの容器っていうのはちゃんと別についてるようですんでね、これで作ったら安く上がるんじゃないのとスキちゃんに言ったんですけども、スキちゃんから返ってきた答えは、甘酒作るために麹買わなきゃいけないじゃんと確かにそうなんですよね。ヨーグルト作る時も種として市販のヨーグルトがいるんですけども、果たして麹とかがどれぐらいで売れてるのか、それを考えると果たしてこれはお安いのかちょっと疑問にはなってくるんですけどもね、もしかしたら市販のを買ってきた方が安いのかな、どうなのかなってね、スキちゃんと考えておりました。でまあ機械のお値段もねそんなに高いもんじゃないんでね、5,000円でお釣りが来ますんで、スキちゃんに買ってあげてもいいかなとちょっと思ったりはしてます。はい、それでは最後に iTunes カードのお得情報を2件お伝えしたいと思います。まず1件目はサークル K サンクスさんですね。5月26日金曜日から6月1日の木曜日までサークル K そしてサンクスで1500円以上の iTunes カードバリアブルを購入された方にもれなく 10% 分の iTunes コードがプレゼントされますと、これバリアブルオンリーです。1500円から5万円任意の金額をチャージすると購入金額の 10% 分の iTunes ボーナスコードをもらえますということですね。キャンペーンサイトで手続きをすることでキャンペーンコードがもらえます。そしてもう一つファミリーマートさんですね。5月26日金曜日から6月1日までファミリーマートで1500円以上の iTunes カードバリアブルを購入された方にもれなく 10% 分の iTunes コードがプレゼントされますと、サークル系サンクスと、条件は全く同じですね。バリアブルオンリーということですので定額制は対象外です。お気をつけください。以上空海 IT ニュース5月26日でした。それではエンディングに行きます。スキちゃん間に合うかな。
のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますけども、その前にスキちゃんお帰りなさーい。
こんばんは。
しっかり食いましたか？しっかりでもないか。
ちょっとお腹の調子が悪いんであんまり食べてないです。
うん、
でもまあちょっと顔出しといた方がいいなと思って
、うん、でも肉の匂いだけはしっかり服につけてきたと
なんかでも1時間ちょっとだったけど、うん、あっという間だったね。
うん、
あ、帰らなきゃ帰らなきゃと思いながら
お疲れ様です。はい、はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1494回が上がって おバカさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のお供に拝聴いたします、カウント6ってことでいただきました。あれ、うん、
ん、
いやそれで終わりかと思って今びっくりしたんです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから小暮さんが、1494回を聞いてくれて、ではリクエストにお答えして回してみたよってことで、
ハンドスピナー、
あ、動画、これ
動画です。
私は動画が見えないわ、静止画だわ。
回ってますよ。
いやー残念、見えない写真。小暮さんの人差し指が力を入れすぎて色が変わっているのが分かります。で、くるくるよく回るだけのおもちゃなんですが飽きないんですよねってことですね。
あの最初の動画は結構回し始めなんでスピードがあるけど、2つ目の動画はだんだん遅くなってきてる動画ですけどね。
うーん、
くるくるくるくる回ってますよ。
はい、ありがとうございます。見れるの残念だけど、はい、
うん、
それからお散歩さんが、お昼にパンを買いにクラブハリエジュブリルタンに、お天気が良くて心地よい日ってことで写真を上げてくる。わあ、これがお店？
なんか看板ないね。
いや看板映してないかもしれんけどな。雲が。
雲が。低いとこで黙々と。
クラブハリエってパン売ってるんだ。それを知らんかったな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。丸Mさんが、ワナクライは割合的にほぼ感染してない。XP なら暗号解読できたとの報告があります。自宅では Windows XP なので感染しても安心ですってことで、え、どういうこと、
感染しても安心です、感染したら安心じゃないよ。
あ、XP なら暗号解読できたっていう報告があるっけってこと。
あ、そういうことか、戻せるってことか、なるほどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。のぶすみさんが、どうもです。日経新聞で出雲大社前駅の記事を見つけました。絵になる駅舎ランキングで西の4位になっています。5月20日の土曜日版の日経プラスワンに載っていました。
これ、1パターンの出雲大社前駅の写真が上がってるんだけど、こんな黄色かったっけ？
いやー、色塗った、
塗ったのかな、最近、
最近前通ってないっけ、
確かにね。
へえ、かわいいね。
うん、こんなことになってんだね今。
うーん、地元民が知らないという、
そうだね。はい、ありがとうございます。
もう一つ、
うん、
言葉足らずですいませんでした。エバーノートの有料会員なのでエバーノートのポイントが貯まり、そのたまった120ポイントでエバーノートの1年間の無料更新できました。エバーノートを誰かに紹介したわけではありません。
普通に会員費を払っただけで次の1年間が無料になるってことか。
うん、
うーん、はい、ありがとうございます。
まだもう一つある。
あ、もう一つあった。
雲南市内でコウノトリが害がある鳥、害鳥と間違われて射殺されていたのね。
うん、ありがとうございます。あれ、スケちゃん知らなかった？先週、先々週だったかな、あのコウノトリ殺しちゃったんですよ。
いけないんでしょ。
うん、いけないんだけど間違えて撃っちゃって、
うん、
で親は死んだんだけども子がいるんですよ。
うん、
2羽ぐらいなんか目立ってたのかな。でその子をどうするかっていうとこまではニュースで僕も見てたんですけどね。
そうなんだ。
うん、間違って撃っちゃったらしいですよ。
うーん、知らんかったです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、チュリーちゃんが1491回から1494回拝聴、休み終了、空港や現地などの混雑なく楽でした。え、
はい、ありがとうございます。ですがどっか行ってたのかな。
うん、それを どこに撮ったとかっていう話聞いてないよ。
両国、え？あ、いや、これは違うか。
ん？
両国駅の書き込みがあるな。あ、でもこれ18日だな。
空港って、
空港、
あ、チュリちゃん、いきなりじゃわからんですけど
どこにいたんだはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
はい
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、お肉は高級肉でしたか。
うん、なんか歯が悪い、歯がね、歯の状態も良くないんで、お肉は食べれるんだろうなと思ったら、みんなが柔らかいよって言うんで、食べたら本当に柔らかかったんで、
うん、
とお肉ちょびっとと、あと焼き鳥、焼き鳥を焼いとる人がおって、
ほうほう、
なんか一回スチームにかけた鳥、
ああなるほど、
を焼いてるとか、すごい柔らかかって、それも、でパイナップルがあったけ食べたら、お腹の調子が悪いのにパイナップル食べるかって言われて、
うん、でパイナップルは何、生パイナップル、
うん、ゴールデンパインかな、あの切ってで、うん、なんかお腹まだ大丈夫って言いながら 3切れぐらい食べて、うん、
まあ今のところ大丈夫なら大丈夫じゃない？
いや、キリキリはしてますけどね。
ええー。そうなのね。
まあ、なかなか毎年恒例の行事なんで。
この時期だっけ？
この時期です。
うん。
まあ、去年も行ってないし、一昨年行ったんかな。あの、割と金曜日にやるっていうのが珍しいんですよ。
平日が多かったよな。
平日が多くて、
うん、
なんですけど、今年は金曜日なんで結構みんな飲んでましたよ。
なんで平日にやってたんだろう。
ああ、それはもう上の、
あの、ご意向
のご都合、スケジュールのご都合とかですけど。
忖度するのね。
まあ、でも今日は明日が休みなんで結構みんなびっくりするぐらい飲んでましたよ。みんなすごいテンション高かった。
人数も多かったんだろう。
70人ぐらい。
うん、もう家族連れ。
うん、子供さん連れてきてる人とか。
うん。
うん。
まあ、子供さん喜ぶわな。
大騒ぎしとったね。
そっか。いいね、焼肉バーベキュー。
うん、なんかトウモロコシとかもあったけど。
うん、
手を出さず
野菜も食べんだったかね。
野菜も食べてないです。最初はなんかタレを入れてもらった紙カップをずっと両手でこう卵を抱えるようにこう紙カップをじーっと持って何も食べずにじーっとあのしとったあの乾杯の時もその焼肉の入ったタレを乾杯入ってあげて
なんだそれ
最初は本当に食べるのをためにとって、
うん、
しばらく食べずにいましたね。
スケ、うん、ちゃんがその会場の写真を私のところ送ってきてくれてたんだけど、パイナップル結構いっぱいあるな。
私パイナップルのテーブルだったん
よ。あ、そうだった。
ここにしかパイナップルはないんだけどパイナップルの席だったんよ。
パイナップルと野菜写ってるけど肉は写ってないっていう。
そう、お肉はあっちの方で焼いとるのを取りに行かなきゃいけんかったのね。
なるほどね、
うん、
飲めるといいのにな。
まあね、
もうお腹の調子がな、
うん、あの三段今日だけお腹の調子悪いしって多分行かないって言っとったのに、うん、私ごろきみんなあれなんでおるんみたいに結構言われてあれ来とるじゃんとかって言われて、
うん、でノンアルをノンアルコールの缶を一つかっぱらってきたと。
うん、あの飲まずにカバンに入れて持って帰ってきましたけど。
うん。
これ好きちゃんが送ってきてくれた写真の中におたふくのお好みソースがあるけどお好み焼きももしかして作ってたんかこれ。
毎年ね恒例で、うんうん、うちの社長が焼きそばと焼きうどん作られるんですよ。
あ、それの味付けに使ってたってこと？
そう、でそれがなかなかね美味しくってね、列ができるみんな並んでそれのためですね。
それ用なのだ、
うんうん、なんかそのために今日は東京日帰りで帰ってこられました
これのために
朝4時に起きて東京行ってきたよって言っとられましたけどね元気だなと思って
どんだけ肉食いたいねなるほどね。
まあね、うん、みんなが社員が喜ぶ顔を見て本当に嬉しそうな顔されるんでね、
うん、社員のために仕事したんですね社長さんは。
すごい、うん、そういう優しい面持っとられるんでね、
うん、
すごい。
まあ天気良くて良かったですね。
でもすっごい寒くて、
あ、今日はね、
私も一応長袖を着て行ったけどすごい薄手だったけどみんな半袖の人が何人かってガタガタガタガタ震えとって寒い寒いとかって言いながらビール飲んでましたけど
暑かにはならなかったんだ。
だけどなんか結構早い時間に生ビール完売しましたとかってなんか言っとったっけ、
うん、俺偉い早かったんだね。
のんべえがいっぱいいますからね。
ああ。それがなくなったらあとどうするんだろう。
あとは缶チューハイとか缶のビールとかがいっぱい、
缶ビールが
バケツの中に冷やしてあったんです。
サーバーのビールがなくなったってことか。
そう
なるほどね。じゃあ今日はもう晩ご飯は大丈夫だね。
はい
はい。というわけで、すきちゃん明日いつまで来るってことなんで、それでちょっと早く帰ってきた部分はあるね。
収録に参加しようと思ってるけどさ
そう
なんでですか、失礼な
、はい、あとなんか面白いお話ありますか？特にない
な、うん、今出そうです
ん？
何でもないです面白い話、
面白い話、おもろ話、
なんか思いつかん。なんか人にばっかり言わんこないんですか？
僕本編喋ってたもん。
もう、あ、面白くはないですけど、最近ね、みっちゃんは知っとるけど、うん、甘酒にハマってて、で、先週？
うん。
先々週？金スマ、中居君の金スマで、なんか芸能人の便秘を直すプロジェクトみたいなのをやってる中で、うん、私もちょうどその割と便秘気味だったんで、話前したっけ？
うん、甘酒を、あ、待てよ、配信の中では言ったっけ？
そのいろんな、こんなことしたらいい、朝起きがけになんか冷たい水飲むとかいろんなことやってる中で、その甘酒にいちごをなんか5個入れてジューサーにかけて飲んだらいいとかっていうのがあって、
うん、
まあそれでね、やろうと思って、で最初は土曜日にいちごを買って冷蔵庫に冷やしてって、さあ火曜日にやろうと思ったらもうカビが生えとったといういちごに。で、冷凍のいちご、なんか、うん、ダイスカットとかっていうのをこう結構小刻みに刻んである冷凍のいちごを買ってきて、
うんうん、
やったらすごい美味しくて、いちごシェイクっていうかスムージーっていうかそんな感じでつるっと飲めるんで、
う
ん、最近ちょっとそれにハマってますけど。
で、収録前に電話で話してた時に、甘酒作る機械、
うんうんうん、
紹介するって時に月ちゃんが甘酒にハマってるって話はチラッとしてたんですけど、
ね、そうなんだね、
うん、
今までね、甘酒って無用のまんが、気持ちが悪くて用のまんかったんですよねだけど 飲み出したら、うん、あ結構飲めるなって。でもイチゴであのジューサーにかけるともっと甘くって飲みやすくなるんだけど、今回はちょっとねイチゴだけじゃなくてイチゴとブルーベリーが冷凍してあるやつをミックスのやつを買ってみたんで、それを今度休みにしてみようかと思うんですけど、あとはまあとても人には見せられないですけど、
うん、
年を取って最近もう本当にお肉のつくところが変わってきて、もう本当に鏡を見たら忍びないんですよね自分の体が。でやばいやばいやばいよやばいよと思って最近、うん、お風呂上がってからマッサージ用の、
うん、
それこそ昔本編で紹介したミルココっていうアプリで送料だけでいいよっていう
あったね、
調達したセルライトっていう、その体がこうブヨブヨするところがポコポコ、男の人はならんかな、なんかこうブヨブヨブヨってなるセルライトってあるんですよね、脂肪の塊、
脂肪が固まるっていうやつやな、
あれのあれをなんかあれにマッサージオイルって書いてあったけど、それを調達してずっと飾っとったんですよね。
飾ってどうすんの。
だけどそれを最近毎日お風呂上がりに
塗ったくたる
マッサージして、
うん、
で服をかける、服かけになっとった服を取っ払ってワンダーコアでちょっと腹筋して、
うん、
で布団引いてからアプリの プランク30デイズプランクっていう、その肘だけでこう支えてやるっていうのとやってます、
うん、効果は。
で甘酒飲んで、
うん、
ね、便秘は解消しました。
おお。で、あとはへこますだけだね。
体重が増えました。
なんで増えるの？
わかりません。今朝
筋肉に変わってきたんじゃない？
いや、びっくりしましたよ。いきなり2キロぐらい増えた。おかしいじゃんと思ったけど、よく考えたら、うん、寝る前にお菓子食べたりしたんです。
2キロもおかしくかい。
本当は夜はもうそれこそその甘酒だけにしようって思っとったのに、この間プチッと切れて、
うん、
夜に皿うどん食べたりしとったでしょ、
うん、
そう、そうだね、皿うどんにもハマってるんでね今。で、
揚げた麺だけならそんなにカロリーないだろうけど、かけるあんにカロリーありそうだな。
いや、皿うどんは揚げた麺がカロリー高いみたいですよ。
あ、麺も高いの。
そう、
うん、まあ油で揚げてるからな
今。そう、甘酒とサラウドにハマっとる。
いや、効果は出てきそうにないね。
わかりませんが。
はい、
以上空海 IT ニュース5月26日でした。お届けしたのは、
明日からお休みだよのみちゃんと、
昨日お給料もらったんですけど、今月もピーピー、お腹もピーピーのすきちゃんでした。それではまた来週、
うん、
タンシ
ただものだんだん。もうピーピーなの？
なんかね、
うん、
なんかね、あれみたいな状態ですね今。あれなんえみたいな感じですね。
お願いします。 Soraumi IT News。